ミラクリ、ミラクル家族、
ドクチケ、
いらっしゃい。
皆さんこんばんは。
こんばんは。
どうも、始まりました。
はい、ミラクル家族、
ドクチケ、
いらっしゃい。
あと、ナビスリーの野口健と、
え、
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、今日は素敵な場所に
そうなんですよ。
お伺いしてますよ。
そうなんです、
はい。
今日のラジオ収録はですね、
はい、
あの出張してきてるよ。
そうなんですよ。ね、すゲストさんの、はい、ゲストの方の素敵なオフィスというか、ね、
そう
図書館というか、ね、うんうん、素敵な場所にお邪魔しております。
すごい
ね、
本がいいですね。
本当にね。
はい、
いやこれも本当なんか。リモート収録ができるからこんなことも気軽にさせていただけて、
はい、うんうん、
なんかめっちゃいいなと思ってるんですけど、
本当ですね、ワクワクします。
本当ですね、
はい
はい、ケイさんはいつもワクワクしてますけど、うん、
はい、
そうですよね、すいません、
ワクワク
いつもワクワクしてます
ね、はい、
いつもワクワクしてます、
ね、たまに落ち込みます。
あ、そうですか、
はい、はい、
そうなんです、
はい、
はい、
今日は特にワクワクしてます、ね。
そうです
、ね。はい、
はい、うん、あの本当に今日は、うん、あの素晴らしいお話が聞けると思うので、
うんうん、そうなんです、
楽しみにしていただきたいと思います。
うんうん、
はい、この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。
はい、それでは今日のゲストをお迎えいたします。
はい、
今日のゲストは株式会社マヤ商店のマヤ正明社長です。野口家、
いらっしゃい。
はい、こんばんは。
あ、こんばんは、
こんばんは、
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、は
い、
い
や実はですね、こうあのマヤさんとの出会いはこうロータリークラブでの出会いでですね、そして、最近ですね、マヤさんが新社屋をですね、
はい、
作られたということでですね、はい、その社屋にお邪魔したんですね。
そうなんです、マヤさん、ありがとうございます。
そうなんで、今もね、このその新社屋からですね、
はい、
こうやってこう収録しているんですけど、はい、それがですね、こうとってもユニークなんですよ。素敵なんですよ。それで、ね、これはどうしてもみんなにね伝えたいと思ったので、それでも無理やり頼み込んでですね、
はい、
はい、どうかよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、は
い、いや、出前さん、なんかこれ本がめちゃくちゃいっぱい並んでるんです
か。うん、そうなんです。
どういうことなんですか。
あのね、はい、やっぱりあのもう近々ね、あのやっぱり大地震が来るっていうこともあって、
はい、
前の事務所とかね、
はい、
家がね相当古いんで、
うん、
これはダメだなっていうので、
うんうん、
建て替えなきゃいけないなっていうふうに思ってたのと、うんうん、では私の次男が、うん、あのタイにいるんですけど、
はい、はい、
ね、うん、で、あの子供ができたんで、男の子がね、
うん、はい、おめでとうございます。
やっぱりそれは日本で育てたいと、
はい、
まあ、3歳になるんですけどね、
うんうんうん、
で帰ってくるんだっていうことで、
う
ん、まあ、タイのバンコクと高松で両方で、まあ、会社経営してるんです、うん、彼はね、うん、で相手はタイの女性なんですけども、うん、
はい、
一緒で育てたら
やっ
ぱりっていうで、
はい、
それだったらやっぱり家も用意しなきゃいけないだろうっていうことで、うんうん、それであの事務所付き住宅みたいな形で建て替えてみたんですね。
すごい。で
も結果を建て替えたんであれば、
はいはい、
やっぱり私の意見もちょっと入れてもらいたいと。
ちょっと、ちょっとです
ね。で、私は、はい、やっぱりね、図書室、ね、研修室、図書室みたいなのを街中にやっぱり作ろうと、
はい、
いうんじゃないだろうかと。ノールばっかりがね、
はい、
あのダメじゃないの。
お、
文化も必要だよと。
衛生
文化で育てようと、
はい、
まあ、そのために一つはね、図書室を作ってみたいなっていうんで、うん、まあ、あの書斎みたいなもんなんですけども、
はいはい、
それは拡大書斎として、
そうですね、
ね、ちょっと大きめな、
うん、あ
の研修室みたいな形を作ったんですね。
はい、はい、すごい、
すごいですよね。社長室兼書斎兼、
はい、
なんか研修室
とか、まあ、あと打ち合わせ室とか会議室とか、うん、まあ、ご近所の、ね、地域の方が利用していただけるんであれば、そこで理事会の打ち合わせするとか、
すごい
こともね、はい、できればいいなというふうに思ってます。
じゃあ社内の、ね、従業員のためだけじゃなくて、地域の、ね、人たちのために、
そうですね、そういうことができたらいいなということ
で、素晴らしいです。
素晴らしい。いや、ここ、うん、出たなんですけど、高松の本当にめちゃくちゃ商店街からむちゃくちゃ近いど真ん中ですよね。
ど真ん中なんで、大工町、大工町です。
大工町ですよ。大工町という
か、再開発を行ってまして、
ね、
400台ぐらい入る駐車場が同じそこにできるんです
けど、この工事してるの400台駐車場、
駐車場のビルができる。
すごい。
考えますよね。
はあ。
それはできますので
、高松の人ならわかるでしょう、大工町と聞けば。
そうね、
ねえ、すごい、素晴らしい。
でもね、場所が素晴らしい場所にね、本当に贅沢というかね、ありがたい。
本当ですよね。でも、この本を見てみると、うん、なんかこう特徴が、
うん、そうですね、僕もね、たくさん本は買ってたんですけども、うん、
はい、
これをまあ一堂にこう集めてね、書いてみますと、
はい、
私ってやっぱりあれなんだな、うん、この日本の現代史とかね、
はいはい、
日本の支える文明とか、
うんうん、
それからやっぱり心の問題、うん、幸せとか、
はい、
そういう心の問題、うん、この3つにね、うん、やっぱり興味があったんだなと、その方がやっぱり多いなと自分でね、はい、ドレスを作って思ってるんですよ。
そうですね、
はい、だからそういうやっぱり学園がなかったような近現代史、う
ん、はい、
そうですね、うん、で心の問題とか、うん、それからその文明史、うん、文明ですね、
はい、
こういう問題をね、はい、まあ、一緒に皆さんと誰かどなたかね、
はい、
一緒に考えてみたいなと思ってる、
はい、いや私も考えたいです、はい、学ばせてください、お願いします。
本当にそうでね、現代史だったらですね、普通まあ教科書でね習うだけのね、じゃなくて、これだけの本がたくさん資料があって、そうして見えてくるとまた違う現代史が、もう本当の現代史みたいなのが、
うん、
そうなんですよ、
分かってきた。
学校ではなかなか教わらないんですよね、
はいはい、
みんな答えからこう江戸時代にずっと言
って、うん、そうなんです
、明治まで教わるのか分からないけど、うん、近現代史、第二次世界大戦の、うんうん、この周辺、その以降のことがね、やっぱりね、詳しくは分かってない。
そうですよね、なんか自分を振り返っても、なんかその辺って歴史の勉強してると大体終わりの方で、うんうん、なんかさーっと飛ばして終わる感じですよね、
うん、飛ばすんですよ、
だから、ね、なんかあれ、意図的だったのかしら、
なんか意図的なんです
よ、ね、なんかね、こうやっぱり
そっと
簡単にしか勉強してない人間にはですね、なんかこう
戦争、
植民地をですね、欧米がどんどんやっていって、日本も遅れたらいかん言うて、日本も植民地にどんどん出ていって、で結局植民地取り合いで戦って日本が負けて、で全部日本の国土がちっちゃくなってとか ね、 そんなのを教えられてますよね。
そういうふうに教えられてるでしょ。
そうです、本当は
近現代史から過去に遡って勉強すればいいのに、逆になってしまってるからね、
本当ですよね、うん、昔のなんか縄文式とかもうあんまりどうでもいいですよね、
まあ
うん、どうでもいいこともないけ ど、
まあね、身近な問題ではないんで、
そう
です、大変だなと思って、ちょっと難しいなとは思うんだけど、まあ僕らがやっぱりやっぱり自分で勉強しなきゃいけないんだなと思って、
うん、ね、
自分は自分なりに本を集めたりして、
うん、
片手間にね、
自分で集めてね、ちゃんと真実を見てる、
うん、まあ、真実というか、
うん、
やっぱりその中で、まあ、ガラッとは習ったんだけど、
うん、
あれこれ一番大事だなと思うのは、やっぱりね、
はいはい、
この100ほど500年前に、うん、
はい、
国際連盟ができる頃に、
うん、はい、
1919年、18年の頃なんです
けども、はい
はい、まあ、大正ですね、
うんうん、
その時に日本人が初めてですね、
はい、
民主差別反対のね、
反対を言った、
うん、ということを提案したんですよ、決議しようと国際連盟、
はい、
これをほぼ、まあ、多数決では決まりかけてたんだけど、
はい、
アメリカのウィルソンという大統領が、
はい、
これはこういう大事なことはもう全会一致しないとダメだとか妙なことを言い出して、
はい、
それは葬り去られたわけです、ね、そういう歴史があるんですよね、 そりゃそうなんでしょ、欧米諸国はみんな植民地持ってるんだ
から、ね、そうなん、損するからね。
とてもしっかりできない相談、ね、まあ、相談なんです。でも、
あ、初めて実は日本人が人種差別をやめよう
と、やめようと世界で最初にね、うん、こんなこと、素晴らしいことないでしょう。
すごいことですよ、
すごい、
すごい話です、ね、
これをあんまり詳しくは習ってない、
うん、全然習ってない、
だからこれしかもアメリカ大統領反対したと、
それも習ってない、
これ全開してないといけないとか言ってね、これはやっぱりね、大事なことじゃない な
と、ことですね、
思います、まず思ってますね、そういうことは、それはやっぱり本人差別の反対をして、うん、でそれで植民地も反対なっていうことで、
うんうんうん、
でまあ大東亜にこうつながるわけですよ、
戦争につながっていったのもね、うん、やっぱり人種差別反対という形で日本を結局ね、うん、植民地のある欧米との戦いになって、そうですよね、
うん、僕らはその小学校中学の時はルーズベルトって言ったら大変な大統領、偉い大統領かなと
思ってましたよね、
思ってました、
ご変談話とか言ってね、はい、国民に次回にラジオで呼びかけてるんですよ、はい、あ、これは立派な大統領だなと世界の国民に呼びかけて、ね、民主主義だなこれはと思ってたら、
はい、
心がもう全然違うわけですよね、もう穴に入れようと思ってね、真珠湾で待ってたわけですから、
そうです、
これが罠だ、
罠ですよね、これをまんまと山本五十六が乗ってですよ、なぜか知らないけども、ね、とんでもないことになったわけですよね、まあ、その後にその後ろにまだイギリスのチャーチルがいるわけです、
うんうんうん、
チャーチルっていうのはあの日英同盟の、ね、イギリスなんです
が、
はい、日本に好感を持ってるかなと思ったら、これは表面だけで、
はあ、
実際はアメリカにけしかけてるのはチャーチルだった
んですよ、
そういうのがもう分かったわけですよね、
今ちゃんと勉強すれば
今もうこうそれが公になってきました、
あ、
それでしかも、
うん、
あの原爆は、
うん、
アメリカとイギリスの共同開発なんです
、そうなんですか、うん、う
わ、
だからチャーチルが判を押さなければ落とすことはできなかったんです、
う
ん、
へー、
だからルーズベルトのあのチャーチルを、あ、ルーズベルトは亡くなってましたんで、トルーマンとチャーチルを押したわけですね、戦争犯罪人ですよね、大きな人、
本
当ですね、
そう思いますよ、
もうそれで日本はもうメタメタにやられたけどね、まあでもそれでもねやられたけど、日本がこう植民地を解放しようとか、
う
ん、差別をなくそうというのはある程度は進んでですね、うん、その後だいぶ植民地、うん、まあ、ほとんど消えていったので、
でインドネシアに日本兵が2000名ね、
うんうん、
残ったわけです
よ、ね、はいはい、
ただ一緒に戦ったわけですよ、
インド
ネシアにとね、
うん、
1000名ぐらいなくなったんです、
うん、
だけど南部もそう台湾
も、ね、一緒に戦って、
ね、だからその国々の人ってなんかこう日本に対してすごくこう好感を持ってくれてるっていうか、
ね、
日本はすごくいいことをしてくれたとか、
か
ね、そう尊敬してくださってますよね。台湾とかね、すごいいいように言ってくださるし、
そうです、インドもね、
インドも
やっぱりイギリスにひどい目に遭ってきたからね。
うん、インドのあれ何ガイドだったかな、
うん、
そこにこう。刺激するわけです、我々ね、
うんうんうんうん、
でそのチャンドラ・ボースとかね、
うん、
ムスリム人いたんです、うん、彼らあれをかくまうわけですよ、日本人
で、はいはい、
新宿の中村屋っていうところに、
はい、
なんとか人物人もかくまうわけですよ、で彼らが独立運動をするわけです、
ね、
そうですか、
そういうこと、そういうのがありますよ、
歴
史的
にね、ちゃんと歴史としてね、
うんうん、新宿の中村屋って言うんですけどね、今カリーダイスで有名なとこ、
あ、
はい、
あ、
そのこのインド人の方が
教えた、
うん、
そうなんや、
このメニューを教えてるわけです
、すごい、あ、そんなつながりが、
そんなつながりがあるし、ね、
いや、なんかそんなの聞いてたらなんかもっと自信が出てきますよ、日本人
もっと誇りをね、
今ものすごくなんか自己卑下でね、日本人恥ずかしいとかダメやとかばっかりやけど、
うん、持ちたいですね、
ちょっと誇り持ちたい、
うん、で、でアメリカの民主主義のアメリカだって言った国がね、はい、あんな大統領がですよ、
うん、
議会へ突入させてですよ、
うん、
ねえ、
うん、
ですね。
本当です。
あれもね。
あんな貧富の差がね、うん、まあ、日本も格差が広がってますけど、うん、アメリカがあんなすごいですよ、貧富の差がね、うん、今。あれで民主主義国家が不思議なもので、ね、うん、まあ、これからやっぱり日本が、
うん、
もう一度ね、うん、こういうその本当に平和を愛して、人種たちも反対しですね、
うん、
こういう日本の精神をもっとね、
うん、
皆さん、まあ、我々がもっとしっかりと、
はい、
あの勉強してね、
うんうん、
民主主義国家にこんな治安が良くって、社会問題が多いし、
はい、マナーが良くってね、ね、本当にね。
ねこんな国は
もっと広げていく自信を持って、逆に日本のそういう考えを広げていきたいですね。
そのためにはもう自分でちゃんと勉強して、
そうですね、
というためにこの図書館が、
図書館がある
、はい、ただ残念なことには、
うん、
その日本がですね、
はい、
そんな平和な治安のいい国なのに、
うん、
なんで自分で死ぬ人が多いんだろうなっていうことです
ね。あ、それもね、
これも大問題なん
で、そうです、本当に
そういう問題もやっぱり心の問題なんで、
教育とかもあるでしょう
ね、そういう本も集めてるんです
けど、そうですね、前田社長はね、うん、そうい こう心のね
ボランティアでそういう人を助ける活動もされたり、
されてますしね、
これも大問題ですよね。
そうです、
本当ですよ、
どうしてもね、
うん、
たくさんの方がね、若い人が、しかもね、
うん、
毎年毎年ね、
うん、
多分方が、
うん、
多分持ってくるのはないんですから、
そうですね、
うん、ね、
うん、もっともっと自分を大好きになったり、日本を好きにな
ったり、誇
りを持って、ね、
誇りを持つ、
まあ、教育の問題もあるかも
な、ありますね、
そうですね、
だからもう一度考えてみたいなと、うん、
素晴らしい、
思いますね、
はい、うん、はい、ありがとうございます、はい、
じゃあね、はい、ちょっと音楽を挟んで後半の方に移ってまいります。
ご縁応援貢献夢のため夢のため夢のため夢のため
神様優しい眼差し
はい、ありがとうございます。いや、
素晴らしい前半の話、
う
ん
う
ん、
そうです、
よかった、
そうそうそう、
ね、
うん、いや、それとともにね、
うん、
あのマヤ社長と私もね、
うん、
前からちょっとこう人生学講座で、
ね、
自主的に勉強ちょっとしたりね、してたんですけど、
はい、
本当たった一人の人の自分史っていうかね、
うんうん、
本当に名もなき人の一生っていうかね、
うんうんうん、
それもまた林社長はすごく大事にしてましてね、たった一人のその人生、
うんうん、
さっきおっしゃったのは大きな日本全体とか世界とか ね、そういうのにもすごくこう、ね、
うん、
深く勉強されてるんですけど、
一、うんうん、
人の人の思いもまたすごく思われて
る、うんうん、
さっきも言ったようにこう自死というかね、自分で亡くなるような人は絶対にやめてもらいたい思いがあるように、うんうん、一人の人のことを大事にするんですね、
うんうん、
こう自分史っていうのもすごく勉強されたり研究されてるんです。
うんうんうん、
うん、
あ、そっか、この本、ね、本の中にも自分史も並べるわけですね。
ええ、私も自分史をそれなりにはまとめてみたんですけども、
はい、
そういうものをね、
はい、
専門にね、扱ってるところはきっとないだろうなと
思
う
んです
ね。それをね、
はい、
自分史専門のね、
はい、
せっかく図書室を作るんだったら、
う
ん
う
ん、
はい、
コーナーに設けて、
自分
専門図書室にな
る、うんうん、すごい、
だけど、
一
気に言ったら、もう歴史関係で一体になって
もう、ね、
自分室のスペースがない、
もう自分の本とか、親父の父親の書斎から本全部集めてみたら、もういっぱいになってしまって、よかったなと思って
ですね、本当にこんだけ、こんな広いのにいっぱい、
そうなんです、
すごい、ね、床から天井まで全部本棚なのに、ね、壁全部、そうですか、
だから自分史専門の、
はい、
図書館をやっぱり作りたいなと思ってます
、うんうん、すね、
日本各国から、ね、うん、各地方から、ね、
はい、
書かれた方の本を送ってもらったり、ね、
ね、うん、
場合によっては世界、
世界
からも、ね、
あ、
あの自 印象されたのは非売品ですね。
そうそうです。
非売品で本屋で買えない、
買えない、
これがありが
たい、
そうなんです
、集めて、
そうだから私らが書いてもそう、ここに置いてくれる、
置いてもらえるんですよ。これは書かねば、これは書かねばなら
ない、これをだからここにそういう専門図書室を、図書館を作ろうと、うん、そうしたらね、はい、ご家族とか、はい、ご本人も必ず高松に来るだろう、
おーすごい、
ついでに88箇所
回ってた、
来るね、
ゆっくりしてもらいたい、
そうですね、いや四国はそういう場ですよね。
まあ、そんなこと思ってるんですけど、まあ、とりあえずはできなかったスペースがなくて、
なんか増設しないと、
しかしそれがやってみようかなと思ったん
です、ね、はいはい、素晴らしい。でもね、あのアヤー社長はですね、はい、自分史のその情熱がすごくてね、うん、あの2019年にはなんか岩手の方に行って、去年の2020年は本当はパラグアイに行く予定だったん
です。ね、その話すごいから、
ね、そうそうそう、ところがコロナでね、もう行けないからね。
なんで岩手だったんですか。
そうなんですよね、あの、うん、僕あの学生時代の頃に、ね、うん、
はい、
あの NHK のテレビ出て、はい、ドキュメントを見てですね、こ、うん、れがアルゼンチンの丸造船名簿っていうね、うん、ドキュメンタリーだったんですけどね、うん、それがちょうどあの1969年に、うん、あの東京からですね、
はい、
南米に行く、
あ、移民、
移民、うん、移住し、
移住
移住して、移住して、アルゼンチンナマル
なんですね。アルゼンチンナマル。
乗船名簿っていう、男性の乗船名簿っていうタイトルで、うんうん、放映されたドキュメントが、
はい、
そこの中に、はい、言われてるから、はい、伊藤さんという家族が、
伊藤さん、
はい、パラグアイに
移
住するわけですね。
うんうん、
で、パラグアイに理想郷を
取ろう
と。伊藤さんは69歳なんですよ。
あ、その時69歳。行く時、行く時
に。行
く時に。すごいすご
い。
初め69歳から行くわけ。
行くわけ。
アルゼンチン、中南米。
誰も移住に、あの知り合いは感動した人は誰もなくて。
そうでしょうね。
無理やり家族を無理やり取り解き伏せて、うん、行くわけなんですね。それをもう忘れない時に。50年前ですね、
はい、
が最初に放映されたの
を
ちらっと見てて、
はい、
まあ、それだけなんですけど、うん、なんか私はいたもんだなというふうに思ってたんですけども、
はい、
自分がもう70超えますと、
うん、
ああいう人がいるんだという中に置いてもね、70近くなって、
うん、
あればい
い、あればいいね、
ね、
すごい、
周りの反対は反対でも家族と一緒に無理やり連絡していくと、
すごい家族も大変、
だからね、もうリタイア組にもっとね、我々ね、本当に頑張ってもらいたい
と、
いうことで、ここも含めて、
はい、
だからこの、あの伊藤さんが生まれ育った、うん、
あの岩手に、まずは足跡をたどる、
実際に
見に一昨年行ってる、
うんうんうん、
で今年は、去年はパラグアイに行こう
と、う
ん
う
ん、
ね、
思ってたんですけど、
あ、でもこのコロナ、
コロナがなかったら行ってましたけど
ね、行ってなかったと言ってみましたら、
うん、
伊藤さんってすごい方でね、
はい、
やっぱりもう戦前、戦前っていうかその戦後すぐにね、いろんな開拓してるんですよ、岩手県の中で、うん
う
ん、
岩手県を開拓して、
岩手県の中で、はい、岩手県で一番寒い、その寒いところで誰もあんなところで開拓できないだろうっていうところで、日本で一番寒いところなんです
、ね、岩手県、
岩手県のその一番、
あ、その場所が、
その高原地帯、
岩手県の高原地帯で寒い、
だから内地では一番寒いところで一番開拓しにくいところにまず自分が乗り込んでいって、
すごい、
ここを開拓すれば
開拓して
できないところはないところ、ここでもできると、それを開拓して、それ成功するわけです。
成功するんですね。
電気も引っ張ってきて、そういう方だったんですけど、それで養殖もしたりとか、だから、
それは教育委員長なんか、
教育戦後教育委員長にもなるわけですね。だからこれはね、雨にも負けるのね、
宮沢賢治、
賢治と並び称されるね、
うん、
宮沢賢治もそれは何かやろうと思ってましたけども、
うんうん、
むしろ精神面ですよね、
そうですね、
こちらはね行動でやるんですよ、
すごいですね、
行動さんは
行動の人、
こんな人がいたとは。
あんまりだけど、新藤さんのことは知られてないんです
。いや、私も知らなかったです。
だから、僕はもうそれは、こんな人がいたんだし、うん、同じ年頃になってみたら、うん、やっぱりね、そういうの、習うとこ多いな、学ぶとこ多いな、ということで。ただ残念ながら伊藤さんは向こうにパラガイに行って、うん、はい、大木がもうかな密林はですね、うん、はい、家族で開拓するんだけど、あの5年経って亡くなってしまったんです。それが1975年に亡くなったんです
。そうですか。
だけどそれはやっぱりね、あとご家族の方が、うん、今でも後継いでいろんなこと
を
されてるんです、
う
ん、
すごい
多いんですよね、うん、だからこれは我々もね、今もうリタイア組の方が年金暮らしたら何だって言っていますけども、うんうんうん、することはたくさんあるじゃないかな、
うん、ね、まだまだ、ね、
まだまだね、うん、やっぱり子育ての、その小学校なり中学校なりでね、うん、先生はもう忙しいでしょ、うんうん、先生にあの家庭訪問までしてですよ、家庭のことまで、うん、無理ですよ、
無理です、ね、無理です、
そんなことをね、誰かお手伝いできるようなことがあればいいなと思うし、うん、若い人が介護施設に入ってですよ、うん、もう余命まくまくあんまり大しくたのお世話 してもね、
う
ん、と僕は思うんですよ、もっとね、本当にもっと世界に役立ったり、うん、
本当ですよね、
できることがあるのに、そこに若い人は言ってもらいたいな、
うん、
ということでね、これ日本の会社でも、まあ、20年ぐらいの会社なんですけど、
はいはい、
あのアルゼンチンナーマルのね、はい、このドキュメンタリーもだから行ってから10年ごとに NHK が撮ってて、
うんうん、
弟がちょうど50周年
だったんです
か、そういう
取材をずっとしてね、
してね、そういう場合なんで、うん、従業員の方にね、はい、行ってみてほしいと思う、うんうんうん、ドキュメンタリーをね、
はい、
ね、僕はもうアルパラぐらいいいと思って
るそうや、行くしね、
伊藤さんから知ってもらいたいというふうに社員で行ったことがあるんですけど、うんうん、まあね、誰もね、あんまりね
見てくれない
んだ、そうですか、話に乗
ってくれないわ、みんなを引き連れていけませんか、いやもうでもやっぱ情熱で ね、
でもそう
言い続けないと、
ね、うんうんうん、彼のそういう思いはやっぱりね、まあ、大変なもんだと思います、
本当ですね、
素晴らしい、
やっぱりそういうようなね、うん、一人の人の人生ね、うん、すごく大切、
そうですね、うん、一人一人の人生を自分史にして、
うん、自分史にして、それで自分史の専門図書館をここで作る、
素晴らしい、これ
さらに将来はアメリカの人類発祥の地に
行って、
アメリカ人類記念碑を建てよう、
すごい大きな夢が、
ものすごい壮大な、人類記念碑
をアメリカに、すごい、うん、
ホモ・サピエンスがね、
はい、
出てきた、うん、もう20万年前ですね、ホモ・サピエンスがアメリカを出たの、うん、
はい、
そのホモ・サピエンスが生まれた、育ったところのアメリカの地にね、
うん、
はい、人類を建てよう
と、すごいです、
うん、はい、で夢はまだまだね、広がってい
ら
っ
しゃい
ます
、ね、
素晴らしいですね、
はい、すいません、もうそろそろ時間になったんで、はい、エンディングの方に移らせていただきます、はいはい、ありがとうございます、はい、
はい、そうですね、素晴らしいお話を
本当にありがとうございます、はい、素晴らしかった、はい、いやもうあやさんの情熱が伝わってきました、うん、本当にありがとうございます、はいはい、
うん、
ね、
うん、またこのね図書館をね、はい、たくさんの人が使ってね、うん、そしてそこから本当のこう深いものを知ったりね、
はい、
自分の歴史みたいなのを大事にしてもらえたり、うん、自信を持ってもらえたりね、うん、したいなと思います、
そうですね、まや、はい、さん絶対人類記念に立ててくださいね、
うんうん、
はい、はい、応援してます、
長生きそうだからね、
長生きそうだから健康で長生き、
100年前に、
はい、参りましょう、はい、100年時代ですから
、はい、
はいはいはい、頑張りましょう、はい、はい、今日本当にありがとうございました、はい、それでは毎週夕方6時は野口家
いらっしゃい。